皆さんおはようございます。はい、こうしてお招きいただいて、そして皆さんと一緒にこの日曜日礼拝を持つことができることを心から嬉しく思っています。朝来た時にもですね、グレア先生にお会いして、そして森本先生とはこれまでも何回か、お前かかる機会があって、お待ちをいただいて、この教会というのは本当に神様の恵みのゆえに、そして素晴らしい教会のリーダーたちの働きのゆえに守られ、そして立て上げられてきたこと、そのことを心から神様に感謝いたしますし、またこの講談がブレア先生をはじめ小野野先生、そういった様々なその熱心に御言葉を解き明かす説教者たちのその働きのもとに御言葉が書かれ続けているところであるということを私は覚えて感謝します。同時にそこに立つことができることというのは私にとって大きな特権であり、こうして皆さんと一緒に御言葉を見ることができること、それを何よりも私は喜んでいます。今日皆さんと一緒に御言葉を見るにあたって、どういったところからお話しするべきなのかいろいろ考えた挙句にですね、最終的にこの箇所にたどり着きました。今日皆さんと一緒に、私は希望を生み出す革新というタイトルで御言葉を見ることができればと願っています。私たちは多くの時にさまざまな問題を抱えます。そしてその時に神様も残念ですけれども疑ってしまうことがあります。皆さんそんな経験ありますか？神様に疑いを抱く、ひょっとするとここにいらっしゃる皆さんは、いえ私そんなこと一度もありませんとおっしゃるかもしれません。けれども、もし私が正直になるなら、皆さんにも正直になっていただくことがあるならば、いただけるならば、きっと皆さんもどこかで本当に神様は私のことを愛しておられるんだろうか、神様は私を気遣ってくださるって言うけれどもといったような思いを抱くことがあるのではないか、抱いたことがあるのではないかと思います。さまざまな問題にぶつかり、さまざまな困難を私たちが経験するときに、私たちは神様の良さを疑ってしまう。神様が良いことを私たちにすると言いながらも、いや実は神様は良いことなんて一つもしてないじゃないですか、そんな風に考えてしまうことがあるかもしれません。ひょっとするとここにいらっしゃる皆さんの中には、つい最近そのような体験をしたことがある方がいらっしゃるかもしれません。実は今日私の友人は長野に住んでるんですけども、午後葬儀の時を持ちます。12歳の娘がお風呂の中で意識を失って、今週の先週の話です、溺死しました。どうします？皆さん、そんなことが突然起こった時、ひょっとするとここにいらっしゃる皆さんの中には、今まさに私の友人のように、どうしてですか神様、そんな思いを持って神様の前に立っている方がいらっしゃるかもしれません。間違いないことは、皆さんに保証することができることは、私たちがこれからイエス様が私たちを天へと召してくださるその日までの間に、私たちはさまざまな問題を抱え、大きな困難にぶつかり、私たちは頭を抱えてどうしたらいいんだろうと思い悩むことがあるということです。それが大きい問題であろうが小さい問題であろうが、私たちの人生に問題がない時というのはひょっとしたら存在しないのかもしれません。そんな時に私たちは思うわけです。本当に神様は私と一緒にいてくださるんだろうか、本当に神様は私のことを愛してくださってるんだろうか、本当に神様は私にとっての最善をいつもなしてくださる方なんだろうか。実は今日これから見ていくイザヤ書の中で、イスラエルの人たちはまさにそのような思いを抱いて生活をしていました。このイザヤ書の最初の39章というのは、神様の裁きの宣告が まとめて言うならば記されています。イスラエルの人たちが神の前に罪を犯し続けたがゆえに、神様は彼らに対して裁きを宣告するわけです。いつか必ず私はあなたたちを裁いて、あなたたちを保守へと引いていく。あなたに与えたこの約束の地からあなたたちを取り去り、あなたたちに裁きを与える。イスラエルの人たちにとってその裁きは当然の報いでした。だって神様がいることが分かっていながら、その神様だけを礼拝しなければいけないことを教えられていながら、彼らは他の神々を崇めてきたからです。その神様を裏切り、その神様に不誠実になり、その神様からの裁きや呪いを受けて当然なものたちでした。けれども神様のイスラエルに対する計画というのは単に裁きを与えるというだけのものではありませんでした。だって神様はイスラエルの父であったアブラハムに対して、私はあなたの国民を祝福するんだと約束しておられたからですよね。だからイスラエルの人たちにとって単に裁きの宣告をするだけでは神様十分ではなかったんです。だって裁いてそのまま終わりだったら、アブラハムの約束は成就しなくなるじゃないですか、ね、あなたにこの地を与えると言って与えたその約束の地から全ての人たちを取り去ってしまったらば、その約束はどうなってしまうんでしょう。それゆえに神様はこの40章からのところで、このイザヤ書の最後66章までの間に神様は約束を与えるわけです。いつの日か必ずその裁きがやってきたとしても、私はあなたたちを祝福し、あなたたちを回復し、あなたたちを救い出し、あなたたちにこの約束の成就を見させるんだ。だから40章の一節のところで神様はこう言って言葉を始めるわけです。慰めよ慰めよ、裁きがあるのは分かるけども、そのことを私は宣告したけれども、でもイスラエルの民に対してあなたは慰めを伝えなさいとイザヤに告げたわけです。神様はここからまさにイスラエルの民に対してイザヤを通して救いの約束を与えていきます。その中で神様はご自身の言葉が永遠に固く立つものであることを約束しました。そのことを宣言しました。八節のところを見るとこのように書いてあります。皆さんご存知のところです。草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は何ですね、永遠に立つ、ね、神様が語った言葉は決して途絶えることがない、永遠に固く立つがゆえに必ずその言葉は成就するんだと神様はイザヤを通して約束したわけです。それだけでもありません。神様はその後まさにご自身がどのような方であるのかをもう一度イスラエルのためにイザヤを通して告げるわけです。神様は言います。私は他の神々と比較することができない本物の神なんだ、ね、そのことがこのイザヤ書の40章の前半部分に実は記されてきたわけです。18節で神様は言います。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に見せようとするのか。確かにあなたたちはたくさんの木や金や銀で作られたさまざまな偶像を見るかもしれないし、それに手を合わせるかもしれないけれども、でも彼らと私は本質的に違うなという話をするわけです。そうですよね。私は本物の神だし、私の言葉は必ず成就するんだと神様は告げたわけです。皆さんこれだけ聞いたら、分かりました神様、私はあなたを信頼しますって思うと思います。どうですか。神様保証してますよね。ご自身の言葉が確かであることも保証するし、ご自身がどのような方であるのかをしっかりと証明することによって、それを告げ知らせることによって信頼を置いて当然でしょというわけです。どうです、皆さんだったら分かりました神様、あなたに耳を傾けますと言います。願わくばそうでありたいと思うかもしれませんが、でも現実はひょっとしたら違うかもしれません。いや、実はイスラエルの民はそうではありませんでした。イスラエルの民はその言葉になかなか信頼を置くことができない。そういった文脈の中で今日私たちが見ていこうとする、先ほど読みいただいた27節からのところが始まっていきます。今日皆さんと一緒に この短い時間の中で考えたいことというのは、それは何かというと、2つのことを見ていきたいと思います、ね、一つは希望を消し去る愚かなつぶやきです。イスラエルの人たちが神様の前につぶやく愚かなつぶやきを見ていきます。それはひょっとすると私たちが普段神様の前に生活していて、さまざまな問題の中を通っていくときに同じようにつぶやいている言葉かもしれません。そしてもう一つは希望を生み出す揺るがない確信です。イザヤがイスラエルたちに対して答える、いや、あなたはこのような確信を持たなければいけないでしょというその言葉を見ていきます、ね、愚かなつぶやきと揺るがない確信、この2つを私たちがしっかりと理解することを通して、特に揺るがない確信を理解することを通して、願わくば私たちがどのような状況の中を通っていたとしても、この人生をどんな瞬間瞬間ところを歩んでいたとしても、神様の前に確かな希望を持って生きていくことができるように、そのことを願いつつ、もう一度先ほどお読みいただいた箇所をお読みしたいと思います。もし皆さん聖書をお持ちであるならどうぞイザヤ書の40章27節からのところを開いていただいて、目で追っていただきたいと思います。イザヤこのように告げます。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされている。あなたを知らないの、聞いていないの、主は永遠の神、死の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知を計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。人生というのは困難なので、その困難さが続くときに私たちは時に真理を忘れてしまうことがあります。真理に目を留めることを忘れてしまうことがあります。ヨブのような偉大な信仰者であったとしても、皆さん覚えてますか、ヨブに苦しみが与えられたときに、困難が与えられたときに、1章2章のヨブは非常に素晴らしい信仰者でしたね。ね、神は与え、神は取られる。本部から神は、主が、ね。私は裸で生まれ、裸で帰ります。どんなことが起こっても神様を讃えることを忘れなかったそのヨブは、その苦しみが続くのを見ていく時の中で、三章に入ると言うわけです。ああ、私の誕生日を呪ってください。生まれてこなければよかった。ヨブ記の大半はヨブのその苦しみの告白が記されています。偉大な信仰者だったヨブでさえもそのように苦しみが続いていく中で神様の真理から目を離してしまうことがあるのと同じように、私たちもさまざまな困難の中で神様の真理から目をそらしてしまうことがあるんです。イスラエルもまさにそのようなものでした。いや、多分ヨブよりもはるかにひどい状態にありました。彼らは神の前につぶやいた。それが果たして最初に見たいところです。愚かなつぶやき、それが27節のところに見ておることです。このように彼らは言うんです。2つのつぶやきをしています。見てくださいね。最初のつぶやきは、神様は無知であるというつぶやきです。神は無知である、このように書いてあります。私の道は主に隠れ、私の道は主に隠れ。何言ってると思います？この子で言ってる道というのは、私たちが歩んでいく人生一歩一歩のその道の話です。イスラエルの人たちが今通されている道の話です。進んでいく人生の方向です。ね？イスラエルの人たちが言うのは、この私が歩んでいる今の道は神様の前から隠れていると。つまり神様は私がどこを通っているのかを知らないという話です。ね？だって自分の最善はどうも起こってないように見えるから、 だってもし神様が私が通ってるこの苦しみを見てくださったら、神様は私のことを何とかするでしょうと思ってるから。だから彼らは言うわけです。主の前に私の道は隠れてある。神様は無知です。2番目のつぶやきは、神様は無視する方だったんです。神様は無視するんだ。見てください、続き。私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているというんです。私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされている。何言ってると思いますか？法廷のシーンです、ね、裁判官がいて、それが神様です。その前に訴えを持ってくるわけです。正しい訴えなんです。ところがその訴えを神様の前に持ってきたときに、神様は何て言うと思います？神様が言うのは、それに目を向けて彼に語りかけるのではなく、その訴えがやってきたときに神様が言うんです。次の方どうぞ。言ってること分かります？無視してるじゃないですか。そうですよね。私の訴えに神様は耳を傾けてくださってません。私の声が聞こえてるはずなのに、神様あなたは一切私に語りかけてくださいません。私の言うことを聞いてくださいません。イスラエルはそのように感じ、そのように答えているわけです。これが神様が、私はあなたに回復を与えますと約束した後にイスラエルたちが思うですよね。彼らは信じきれてないんです。神様の御言葉が永遠に立つという、その神様の宣言、神様は私はこれほど偉大な唯一まことの神だと言ってご自身の素晴らしさを示したにもかかわらず、それに対してまだまだまだまだ疑いを持ったわけです。約束はあるんです。でも現実とのかけ離れがあまりにも大きいがゆえに、彼らは何です、つぶやいたんです。神様は無知で、神様は無視する。だってトンネルの中にいても出口が一切見えないから、どこを見回しても希望の光は照っていないから。皆さんどうです？皆さんはそんな思いを持ったことありますか？ここでこんな告白をしていいのかわかりませんけども、私はそんな風に感じたことがあります。いろんな問題が起こったときに、いろんな困難がやってきたときに、試練の中で絶望を感じ、どうしようと思ったときに、イスラエルたちをその言葉を見て、私は彼らの思いに同意したことがあります。同意する誘惑に駆られることが今もあるかもしれません。だと思うじゃないですか。本当に神様は私のことを知ってるんだろうか。神様、私はこんなに苦しいんですと祈っても、その答えが、いや、そこ、その苦しみからの解放が見えてこないときに、私たちは、神様あなたを本当に愛してくださっているんですか。神様あなたは本当に私を気遣ってくださってるんですか。神様あなたは本当に良い方ですか。あなたは分かってない。いや、あなたは私のことなんか見ても聞いてもない。でもね、皆さん、イスラエルの人たちが知ってるのと同じように皆さんもよく知ってるんです。何してます？このことです。神様は皆さんの置かれている人生の状況を知らないことがあると思いますか？どうですか？神様は皆さんが通っている今の苦しみを、これからやってくる苦しみを、今の喜びを知らないことがあると思いますか？私の知ってるわけです。その神様は全知な方なんですね。全てのことを知ってるわけじゃないですか。神様びっくりすると思います？私が通ってる道を見て、いや、そんなことが起こったのか。 神様そんなことじゃないですよね。ね、神様はご自身の技に対して無知であること分かります？だって神様すべて支配するじゃないですよ。神様はご自身の民を愛さないでいることができると思います？どうですか？私たちはなぜか困難な時に、困難なことを抱える時に絶対に沈むことのない、どんな荒波の中にあっても嵐の中にあっても絶対に沈むことのない箱舟に乗っていながら、ね、ちょっと揺れが来ると一生懸命箱舟から救命ボートを出そうとするわけです。ですよね。箱舟に乗っていれば絶対安心なのに、安全なのに、勝手に慌てて救命ボートを取り出して一生懸命その救命ボートに乗り込んで荒波の中に出ていこうとするんです。どっちの方が危ないと思います？沈まない箱舟に乗ってる方が、それともいつ波に飲み込まれてもおかしくない救命ボートに乗るのか、どっちの方が危険ですか？イスラエルたちがしていたことは明らかに愚かなつぶやきだと思いません、ね、彼らは正しいことを思い出すことなく、自分たちの置かれている状況に目がくらんでしまって神様に信頼することを忘れていたんです。それに対してイザヤは揺るがない確信を持ちなさいと彼らに言ったんです。揺るぐことのない確信をしっかりと持ちなさい。その確信をしっかりと握りしめているならば、私たちは必ず希望を見出すことができる。どんな状況の中にあっても希望を失うことなく神様に信頼を置いて私たちの人生を歩んでいくことができるんだとイザヤは教えてくれるわけです。イスラエルのために対して、そして今ここにいる私たち一人一人に対して、イザヤはこの神様に対する揺るがない確信を2つの非常に重要な真理を告げることによって教えてくれるんです。で、1つはこのことです。神様の偉大さに確信を持たなければならない。神様の偉大さに確信を持たなければならない。どんな偉大さなのか、そのことを見ていきましょう。主は永遠の神、地の果てまで創造された方と最初に言います、ね、主は永遠の神、地の果てまで創造された方。ここでイザヤが訴えていることというのは、この他に類のない無類の無比の神様の支配というのにしっかりと確信を持っていないといけないということです。神様の偉大さというのは神のその支配に見ることができる。二つのことから言われています。永遠の神と地の果てまで創造された方、そのことが神様がどのような方なのかを表しています。永遠の神というその表現というのは何を言っているかといったら、神様は神でなかった瞬間が一度もありませんということです。そうですね。我々は永遠の概念がよくわからないので、永遠の始めから永遠の終わりまでなんて話をしますけれども、永遠には始めないですね。永遠には終わりがないわけです。だから永遠なんですが、どの瞬間を見たとしてもこの神様が神でなかった時は一度もありませんって話をします。この神様ずっと本物の唯一まことの神、その神様が神でなくなる瞬間は一瞬たりともありませんよ、ね、そして地の果てまで創造された方というその言葉を持ってイザヤが言うのは、この方はありとあらゆるものを創造することができる、作り出した全能な方であり、この方はそれゆえに全てのものを支配している方だということです。主権者だ、支配者だ。この2つの言葉をここでつなぎ合わせることによってイザヤが言うことはこのことです。あなたをよく覚えておかないといけません。この神様はどんな時でも神であるがゆえに、ありとあらゆるものの上に立つお方だ。だからたとえあなたの敵があなたを苦しめたとしても、たとえあなたの前にどのような状況が起こったとしても、神様の支配の下で起こっていないことは何一つないです。 さっきヨブの話しました。皆さん覚えてますか？私たちヨブ記の1章2章を読むと、ね、天での出来事を伺い知ることができます。その時にサタンは神様のもとにやってきて、ヨブを苦しめる許可を求めました。別の言い方をするとこういうことです。神様の許可なしにはサタンでさえも人を苦しめることはできないんです。そうですよね。だって神様は絶対的な主権者なんです。神様の支配の及ばないところは一つもないんです。だとするならば、たとえイスラエルの人たちがアシリアによって連れ出されたとしても、バビロンによって崩壊したとしても、その国々を用い裁きを与えたのは誰です？神様です。皆さんの前に苦しみを与える人物が登場したときに、その苦しみを与えることを良しとしたのは誰だと思います？神様です。皆さんの人生に起こるありとあらゆる事柄が起こっている、その理由はどこにあると思います？神様が主権者であるがゆえに、その起こっていることに対してそれが起こるように良しとします。さっきも言いました、皆さんが何かしたとき、何か問題を抱えたときに、いや、そのことは考えてなかったって天で言ってると思います？しまった、まさかそんな風になるとは思ってもみなかったので神様言ってると思います？もしそんな神様を皆さんが想像しているとするならば、ちょっと言葉はきついかもしれませんけれども、皆さんが想像している神様は聖書の神様ではありません。だって聖書の神様は永遠の神であり、すべてを作られ、すべてを治めておられる主権者である神であるがゆえに、神様が知らないで、神様の許可なしで起こることはこの地上に一切ないからです。神様の偉大さを覚えなさい。比べることもできない神様の支配。次に、イザヤはこのことを言います。疲れることなく耐えることがない。これ何を言ってるの？イザヤ言ってるのは、神様の偉大さというのは神様の無限の資源に現れているんです。限りない豊かさの中に現れる。ここで言っている疲れることなく耐えることがないということは、どういうことかというと、この疲れることのないというのは、神様のその力の源が空になることはありませんと話しています。我々お腹すくと動けなくなりますよね。ね、そこまで本当に動けなくなるまで皆さんがお腹空いたことはないと思いますが、でも我々そういう表現をよく使います。なぜならば、空腹な状態というのはもう力が出ないという話をしますから ね。それが何て言います？それがないと言います。耐えむことがないというのはどういうこと？耐えむことがないというのは、我々1日10時間ぐらい肉体労働したら、その日の晩はどうなんです？倒れてますね。ね、私昨日一日講師の働きがあって一日中喋ってたんですけども、昨日朝5時ぐらいに起きて場所に行って、家に帰った時は7時過ぎ8時になってましたけども、8時家に着いた瞬間にもう何もしたくなく動くことができずにそのまま布団に入りました。神様はたゆむことがないんです。神様はどんなすごい大変な労働をしたとしても、いつでも元気なんです。皆さん、神様は皆さんがどんな問題を抱えていたとしても、神様の力で解決できないことは何一つないんです。この問題は大きすぎるって我々は考えるかもしれませんが、神様は無限の力を持っているがゆえに、その力の源が尽きることがないがゆえに、どんなに大変なものであったとしても、我々が想像する限りこれほどのものはないと思うようなことだったとしても、神様にできないことは何一つないんです。ですよね。それだけじゃありません。偉大さを示す中でイザヤはこう告げます。その英知は計り知れない。その英知は計り知れない。ここでイザヤが言っていることというのは、神様の偉大さというのはその計り知れない知恵に現れるんだということです。計り知れない知恵。ここで言わんとしていることはこういうことです。イスラエルの人たちは神様が彼らにとって最善をしていないと考えています。 ですよね。だから彼らが通ってる道が見えてないんじゃないですかというわけです。私の言葉に耳を傾けてくださってないじゃないですかということです。我々もいつも同じことを言います。そんなことないです。で、神様この苦しみを分かってください。皆さん知ってました？神様はその苦しみをよく分かってるんです。だって神様知らないことないですから ね。でもなぜ私たちがどうしてこのままなんですかっていうのは、つまり自分たちが願っている最善が起こらないのはなぜかって言ったら、私たちが願っている最善は必ずしも私の最善ではないからです。言ったことわかります？皆さんは自分にとっての最善が何かご存知ですか？皆さんこういうかもしれません。いや、私はよくわかったんです。これがあって、あれがあって、こういった人間関係があって、こういう仕事について、こういう幸福な家庭が生まれて、日本の社会がこのようになって、世界がこうなったら幸福です。皆さんそれが本当に最善だと思います？その確信なんです。私いつもこう言います。もし私の考えている最善が私に全て起こったならば、私は間違いなく不幸になります。だって私は自分にとっての最善が何か分かってないから。私たちは悲しみや苦しみをまるで疫病のように避けようとします、ね、でも皆さんよく考えてくださいね。もし私たちがキリストに似たようなものとなろうとするならば、キリストが語ったその命令を守ることができるように成熟したクリスチャンとして生きていこうとするならば、私たちには何が必要だと思います？私たちには苦しみや試練が必要です。だって敵がいないのにどうやって敵を愛すこともあります？皆さん、キリストが愛したように私たちを愛そうとするわけですね。ね。もし私たちの周りにいる人たちがみんな私にとって良いことばかりする人たちだったら、私はどのようにキリストが愛した愛を学ぶことができるでしょう。だってキリストが愛した愛はどんな愛でした？私たちがまだ敵であった時に自らの命を捧げて、その敵との和解をもたらそうとする愛だったじゃないですか。その愛を身につけるのに、どうして私の周りに私にとって良い人たちばかりだったら、どうやって敵を愛することを学ぶんでしょう。ごめんなさい。忍耐を持って私たちが生きていくことをしなければいけないときに、いつも嬉しいおかしいことばっかりだったら、どうやって忍耐を学ぶんです、ね、ヤコブはヤコブ書の一章のところでこんなことを告げます。ちょっと聞いてくださいね。ヤコブ書の一章の二節、そこでヤコブは次のように告げています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない、次何でしょう、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない、何です、喜びと思いなさい。いやいや、そんなできません。無理です。何が試練が嬉しいんですか。ヤコブ続けます。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を何ですか、完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。で、皆さん、私たちこの地上に生きていて、私たちが目指すところは何です？それはキリストに似たものになることじゃありません。キリストに似た完全なものとなっていく、成熟した信徒になっていくために私たち何が必要だと思います？私たちに必要なのは、ヤコブの言葉を借りるならば何ですか、試練です。試練の中で信仰が試され、神様の真理にどのような状況の中にあってもしっかりとしがみついて、その真理に即して私たちが生きていこうとしていくときに、そこには忍耐が生まれ、その忍耐が私たちを何するんですか、成長させるんです。私たちは神様が常に最善を行っているということを忘れてはいけません。私が、あなたは最善を行っていませんって神様に言うときにも、神様は私にとっての最善をいつもします。何が問題なの？問題はこのことです。私が最善だと思っていることと神様が最善だと思っていることが違うということです、ね、どっちの方が最善だと思います？私が思っている最善が最善ですか、それとも神様が私にとって最善だと言って行っていることが最善ですか、どっちの方が最善ですか。答えは明らかですね。ですよね。イザヤは言うわけです。神様の栄誉は計り知ることが できます。どっちを信頼すべきですか？私が思っている最善が起こることが良いことですか？それとも神様の最善が私の上に起こることが良いことですか？神様の偉大さを覚えなさい。神様の偉大な支配者になり、その力を尽きることのない無限の資源を持っておられるんです。そしてこの方の英知は計り知れないんです。でそのことを覚える必要があると思いますか？どんな状況の中にこの方が私の神だということが分かっていれば、私たちをイスラエルのように潰れることがないのかもしれません。次にイザヤは偉大さを覚えなさいだけではなく、神様の恵み深さを覚えなさいと言います。神様の恵み深さ、そのことが29節以降に記されています。このように書いてあります。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。ここでイザヤは私たちに神様の憐れみに満ちた備えを教えてくれています。神様は憐れみ深い方なんです。恵み深い方なんです。私たちの力が尽きてしまうときに、神様何してくださるんですか？私たちに力を与えてくださるって言っています。私に力を与えてください。神様は私たちを放っておかないんだって言います、ね。もし私たちが苦しみの中を通ってて、ね、神様の力が与えられなかったとするならば、私たちはくじけ、つまずき、倒れ、もう進むことができないと思うかもしれないですね。でもそうじゃないです。神様は放っておかないです。なぜならば、神様が最善をなしていくその中で、私たちがそこをしっかりと進んでいくことができるように、神様は私たちに力を与え続けてくださる方だと言います。一体誰にこの力が与えられます？誰に与えられました？神様は誰に憐れみ深いんでしょう？そのことがはっきりと31節のところで書かれて、しかし何です？主を待ち望む者はこの者にその力が与えられるんです。旧約聖書の中でこの主を待ち望むというその待ち望む者という言葉が使われた時に、そこでは簡単に言うならば信仰者の話をしています。どんな時でも神様が与えた約束が必ず成就するんだというその信仰を持っている者の話です。アブラハムはそのような人物でした ね。愛する子イサクを生贄に捧げなさいと言われたときに、ね、イサクはアブラハムは出て行ってイサクを捧げようとしたわけですね。なぜそんなことができたのか、ヘブル人の手紙の11章のところでその解説がされてますけれども、それができたのはアブラハムは神様がイサクを通して国を作るという約束をしたことに確信を持っていたがゆえに、たとえイサクが本当にほふられて死んでしまったとしても、イサクをよみがえらせることができるのが神様だって信じてたから、その神様の約束に信頼を置いてイサクを捧げることを良しとしたわけです。それが彼の持つ信仰ですね。待ち望むものじゃないです。疑うことなく神様が約束したことは確かだから、私はその約束に信頼を置くんだって言ってる、そんな人物じゃないです。そのものに対して神様は何をする？力を与え、活気をつけるんです、ね、30節のところで若者と若い男が出てきますが、彼らはかゆみ、彼らはつまずき倒れるんです。これは明らかに神様によって力を与えられるものと与えられないってけれども、自分たちの力で何とかしようとしているその人物との対比ですよ ね。若い人たちは活力に満ちてます。私も若かった頃は、もっと若かった頃はいろんなことをすることができました。でもだんだん年を取れば取るほど回復が遅くなり、疲れが早くなり、次の日も続けたことができるのかなと悩むことがあるわけです。でもどんなに若かったとしても、必ずその人たちはエネルギーなくなりますよね。長い労働なと思って、ね、でも神様はその疲れたものに対して そのものが神様の約束に信頼を置き、そこにとどまって生きていこうとするならば、いつでもどこでも必ず必要な力を与えるんだと、そうおっしゃってます。憐れに満ちた備えがそこにある。それだけじゃありません。実はそこには驚くべき交換が起こるんです。で、何の話しよう。30節見てください。このように書いてます。しかし主を待ち望む者は新しく力を得。この得るという言葉、実はここで使われている言葉は交換するという意味なんです。皆さん、何と何交換すると思います？私の持っている力と神様の力が入れ替わるんです。神様はどんなふうに私たちに力を与えてくるんでしょう。神様は私たちに、神様ご自身の力を私たちに与えてくださって、私自身の衰えていくその力と取り替えてくださるんです。だから主を待ち望む者はわしのように翼を買って登ることができるんです。だから主を待ち望む者は走っても疲れたって言わないんです。いつまでもどこまでも歩き続けていくことができるんです。なぜですか？だってそのエネルギーがなくなったとしても、主を待ち望んでいるがゆえに、神様は私はあなたにいつでもどこでもどんな時でも必要な力を備えてあげるって言ってくる。パウロはその経験しませんでした？先ほどお読みいただきましたけれども、ここに第二の手紙の12章のところで、パウロは自分に与えられた肉体の棘について祈りました。3度も祈りました。神様、どうかこれを取り除いてください、ね、その時に神様は何と答えました？それをしないと言われました。パウロ思ったでしょうね。なぜですか？どうしてですか？だってこれがあったら私は思うように働きをすることができません。どうしたらここから解放されますか？何とかしてください。その時に神様はパウロに出していったわけです。私の恵みはあなたに十分だ。というのは、私の力は弱さの苦しみに完全に現れるから。皆さんにはこの力が約束されています。この恵み深い神が皆さんの苦しみの中にあって、皆さんにそれでもなお主を見上げて、主に信頼して走り続け、歩き続けることができることを約束してくださっています。イザヤ言ってましたよね、28節の冒頭で、あなたを知らないのか聞いていないのか。イスラエルの人は知ってたと思います、この神様。彼は知ってました。イスラエルの人は聞いてたと思います？聞いてた。だって彼らには旧約聖書があったから、彼らには預言者たちが与えられ、彼らにはイザヤがいて、そのことを続けてたから。でも彼らは困難の中で、苦しみの中で、この神様の真理を見落としてしまったんです。そこに目を向けて、そこに留まることを忘れてしまってたんです。皆さんどうです？皆さんは知ってました？この神様、聞いたことあります？この神様、ここにいらっしゃる皆さんのほとんどがそうだと言うでしょう。だって皆さんもこの神様を信じた方じゃないですか。この神様は永遠の神ですよね。全てを作られ、全てをすべ納めている神であり、この神様は尽きることのない力を持って私たちに最善をいつもなす方であることを皆さんは聞いて読んで知っています。この方は偉大な方であることを皆さんは確信を持ってその通りだと言えるでしょう。この神様は憐れみ深い方です。恵み深い方です。それは皆さんが一番よく分かっているでしょう。だって罪の中に置かれていた皆さんをこの方は救い出してくださったんじゃないです。神様ご自身の恵みのうちにいて、あなたは私の民だと言ってくださったんじゃないです。私はこの箇所が大好きです。なぜならばこの箇所は私に具体的な 希望を与えてくるから。どんな状況の中にあってもこの方を待ち望むことができることを教えてくれるから。どんな状況の中にあってもこの信頼を失う必要がないことを教えてくれるから。だって神様がおられるから。私は特にこのわしが翼を買ってというのが大好きです。皆さん、翼が何メートルもあるような大きなわしがどんなふうに空を飛ぶか想像できます？どうですか？頭の中に描いてます？どんなふうに飛んでます？大わしは大きな翼を一生懸命自分の力でバタバタバタバタしながら飛んでます？飛んでますか？違いますよね。わしどんなふうに飛んでます？どんな谷底にいたとしてもその大きな翼を一直線に広げて何しますか？上昇気流をつかまえて谷底から天空へと一気に舞い上がりません？それが私たちができることなんです。私たちが信仰の翼をしっかりと張り上げ、神様のその素晴らしさに信頼を置いていくときに、私たちはどんな困難の中にいたとしてもその困難を乗り越えていくに十分な気流を捕まえて天空へと舞い上がっていくことができる。神様をまだ信じておられない皆さん、もしそんな方がここにいらっしゃるならば、まず心から皆さんにお勧めします。皆さんがどんな問題の中にいても、その問題に解決を与えることができる方は、この聖書の神様しかいらっしゃいません。だからこの聖書の神様に耳を傾け、その方を信頼することを心からお勧めします。特に、もうすでに神様をお信じになっています。皆さんはこの神様を私は主として信じると言ってもらえるゆえに、イスラエルのようにその神様の素晴らしさを忘れ、神様の偉大さに不信感を抱き、神様の恵みと憐れみを疑うことがないように、今この瞬間もその真理にしっかりと目を留めておかなければいけません。なぜならば、いいです、問題が起こったときは我々は感情が私たちの思いを膨らませてしまって、正しいところに目を向けることを難しくするからです。だから今全てが万全なとき、私はその真理をしっかりと胸に刻まないといけないです。心にしっかりとそれを刻みつけて、どんなことがあっても私はこの神様を信じているゆえに、私には分からないけれども、どう解決が与えるのかも分からないし、その先に希望があることかどうか私の目には見えないけれども、でも信仰の目をしっかりと開くならば、神様は常に最善をなし、神様は常に私たちを力づけ助けてくださるゆえに、私はその主を待ち望むと言い続けることができる。そんなわけです。皆さんどうぞそのような前になってください。なぜなら私たちの神様は私たちにそんな素晴らしい恵みを与え続けるからです。愛する神様、あなたが与えてくださっている恵みに感謝します。主よ、どうぞここにいらっしゃる一人一人にあなたが働いてください。どうぞ私たちの弱っている心をあなたが強めてください。あなたの恵みは私たちに十分です。私たちが弱いときにそれは私たちを覆い、私たちを強めるに十分なのです。主よ、どうぞあなたに信頼を失うことがないように、自分の最善が行われることを願うのではなく、あなたの最善が行われるように心から願い、その最善を常に成してくださるあなたに信頼を置くことができる。主よ、どうぞ私たちが知っていることを忘れず、聞かされていることにしっかりと耳を傾け、心にあなたの真理を刻んで、どのような状況の中でもあなたを愛し進んでいくことができるようにしてください。ここにいらっしゃる一人一人にあなたのその恵みが豊かにあることを心から願い、主イエスキリストの御名によってこの御前にお捧げいたします。アメン。